国見子育て広場、子育て情報をお届け。今月の対象は、出産まで、新生児、乳幼児、小中学生。問い合わせ、子ども家庭センター、福祉課子育て支援係内、電話 585-2179。母子手帳アプリ、母子も配信スタート。妊娠から出産育児までをフルサポート。母子手帳アプリ、母子もなら複雑な予防接種時期や国見町からのお知らせが手元のスマートフォンに通知されて便利です。町では3月17日月曜から提供を開始します。ぜひご活用ください。ペンギンの親子をモチーフにした母子ものロゴマークとダウンロードはこちらのキャプションのもとに QR コードが掲載されています。妊娠中の体調管理も、妊婦検診や歯科検診の結果を記録したり、妊娠中の体重をグラフ化して管理することができます。忘れがちな予防接種もアプリで管理。生年月日や予防接種歴を登録するだけで、自動で接種できるワクチンと最適な接種時期が表示されます。接種予定日が近づくと、事前にアプリにお知らせが届くので、忘れず安心です。お子さんの成長を記録。お子さんの発育を簡単に記録し、自動でグラフ化。できたよ記念日など、成長の記録を写真付きで残し、家族で共有できます。子育て情報が手元に届く。町からの妊娠出産や子育てに関するお知らせやイベント情報をアプリで簡単に確認できます。母子もは紙の母子手帳に代わるものではありませんので、乳幼児検診や予防接種等の際には必ず紙の母子手帳をお持ちください。利用料金無料。母子手帳アプリ、母子ものスマホ画面の写真が掲載されています。健康キッズ、2月に実施した3歳6ヶ月児検診で虫歯が1本もなかったお子さんたちです。9人のお子さんの顔写真が掲載されています。国見ベイビー、国見町で生まれた赤ちゃんです。阿部春樹くん、春は友禅の友、春か、木は希望の木。令和6年11月22日生まれ。名前の由来、おおらかな気持ちでゆっくりとマイペースに自分の人生を歩んでほしい。春樹の一生が明るい未来や希望に満ちあふれ、輝かしいものになるよう願いを込めて。ご家族からのメッセージ、元気に生まれてきてくれてありがとう。これからたくさんお出かけして楽しい思い出をいっぱい作ろうね。春樹くんの写真が掲載されています。
子育てインフォメーション。3ヶ月時、9ヶ月時検診。日時、5月22日木曜、午後1時30分から午後3時30分ごろ。受付、午後1時20分から午後1時30分。会場、関越大文化センター。対象者、3ヶ月児検診、令和6年12月から令和7年1月生まれ。9ヶ月児検診、令和6年6月から7月生まれ。ニコニコ相談会、日時、5月14日水曜、午前10時から午前11時30分。会場、子育て支援センター、藤田保育所内。対象者、国見町在住の妊婦、国見町在住の乳児及び保護者。持ち物、母子健康手帳、子供の飲み物。申し込み、前日までに福祉課子育て支援係、または藤田保育所。電話 585-2374 へ連絡。赤ちゃんふれあい体験講座。 妊婦体験や赤ちゃん、お母さんとの触れ合いを通して、命の大切さを学びます。日時、3月25日火曜、午後2時から午後3時30分。会場、観月台文化センター第1話室。対象者、中学1、2年生。申し込み、福祉課子育て支援係まで。電話、585-2179。3月18日火曜締め切り。桃サポライン相談。保健師、助産師、管理栄養士などの専門職員がどんな些細なことでもお答えします。お気軽にご相談ください。受付、月曜日から金曜日、午前9時から午後5時。相談はこちら、QR コードが掲載されています。
保健だよりヘルストピックス問い合わせ保健課保健係電話 585-2783 メール hoken@mark.town.kunimi.fukushima.jp 第33回ハッピーライフ8020認定者。福島県と県歯科医師会は80歳以上で歯が20本以上ある人を称えるハッピーライフ8020の認定者を発表しました。今年度町からは8名の方が認定されました。功績を称えて1月28日に表彰式が国見町役場で行われ、表彰状と記念品が贈呈されました。認定された皆さん、おめでとうございます。8020認定者、阿部豊さん、太田清さん、菊池勝夫さん、斉藤典子さん、斉藤洋二さん、佐藤金さん、玉木光彦さん、三木節子さん、8020運動とは、80歳になっても20本以上自分の歯を保とうという運動です。永久歯は28本、親知らずを除き、28本ありますが、このうち少なくとも20本以上自分の歯があることで、ほとんどの食べ物を噛み砕くことができ、美味しく食べられると言われています。認定者の皆さんに聞きました。ハッピーライフを送るために。認定者の皆さんが実践していること。歯磨きは毎日4回しています。食後と就寝前。歯ブラシの他に歯間ブラシを使用しています。定期的に歯科医院に通っています。電動歯ブラシを使っています。歌ったり友人とお話しするなど、よく口を動かしています。ハッピーライフポイント。歯の検診を受けること。さまざまな歯の健康の秘訣を教えていただきましたが、認定者の皆さんに共通していたことは、2、3ヶ月に1回は歯の定期検診を受けていることでした。かかりつけの歯科医を持ち、定期的な検診を受けることで、歯の健康を保つことができているようです。歯科医は専門的な歯の清掃だけでなく、お口の健康に関する相談も行ってくれますので、自分では気づけないお口や歯のトラブルの早期発見にもつながります。表彰状を手にした玉木光彦さん、菊池勝夫さん、斉藤典子さん、阿部豊さんの4人と、町長が並んだ写真が掲載されています。伊達地域で活躍する医師から、健康一言アドバイス。医療法人鈴木医院、佐藤忠先生。あなたの大切な腎臓を守ろう。慢性腎臓病は自覚症状がないまま進行し、気づいた時には腎機能が大幅に低下しています。定期的な健康診断や血液尿検査を受けましょう。 早期に異常を発見し、生活習慣の改善や適切な治療によって進行を抑えることができます。大切な腎臓を守るために、予防と早期発見を心がけましょう。佐藤先生の顔写真が掲載されています。
毎月19日はみんなで食べる国見の日。町では毎月19日をみんなで食べる国見の日とし、家庭や地域で受け継がれた料理を食べるよう推奨しています。国見町食卓図鑑から今月のおすすめメニューはこちら。味ご飯、お彼岸にはぼた餅と合わせていただきます。国見町では中日にぼた餅、彼岸入りと送りに味ご飯をいただくご家庭が多いです。材料5人前、お米2合、油揚げ1枚、ごぼう3分の2本、人参2分の1本、椎茸2枚、舞茸50グラム、煮汁、だし汁300ミリリットル、みりん大さじ1、醤油大さじ2。作り方。1、お米以外の具材を火の通りやすい大きさに切り、煮汁をすべて鍋に入れ、具材に味が染みるまで煮る。2、炊飯釜にお米を入れた後、1の煮汁、水の順に入れ、ひと混ぜしてから具材を入れて炊飯する。器に味ご飯がよそわれた写真が掲載されています。
院長先生の診察室から、第40回、公立藤田総合病院院長、近藤雄一郎先生。3月になり、春の足音が聞こえてくる季節となりました。卒業、進学、就職など、人生が大きく変化する時期です。インフルエンザの流行はピークを過ぎ、コロナ感染症は小康状態のようです。毎年春になると花粉症が話題となります。花粉症は杉やヒノキ等の花粉が原因となって起こるアレルギー性疾患です。花粉が鼻や目に入ると免疫系が過剰に反応して、くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみ、充血などの症状が出ます。仕事や勉強に差し障りが出て困りますね。日本では約3000万人が罹患していると推定されています。今年の花粉飛散量は例年に比べると全国的に多い予測です。東北地方南部では2月末から飛散が始まり、福島県は昨年に比して2倍になると報告されています。対策としては、マスク、メガネの使用、規則正しい生活、アルコールは控える、帰宅後のうがいと洗顔、家に花粉を持ち込まない工夫、窓を開けるときはレースのカーテンを閉める、部屋の掃除などがあります。花粉症の薬は症状が出る前や花粉が飛散する2週間前から飲み始めるのが良いでしょう。抗ヒスタミン剤には第一世代と第二世代があり、後者が副作用、眠気、口渇などが少なくおすすめです。医療機関や薬局でご相談ください。私も20年前に花粉症となり、時々薬にお世話になっています。花粉症は仕事の能率を下げ、生活の質が低下しますので、しっかり対策をしましょう。近藤院長先生の顔写真が掲載されています。
障害学習通信、ライフロングラーニング、国見町教育委員会障害学習課、観月台文化センター、電話 585-2676、ファックス 585-2707、e メール shogai@towni.kunimi.fukushima.jp 観月台文化センター使用休止のお知らせ。ホール、第1話室、第2話室、楽屋。 3月1日土曜から31日月曜、大研修室、3月17日月曜から21日金曜、国みっこわんぱく広場、閉所式、思い出すごろく。国みっこわんぱく広場の今年度最後の活動が2月15日に行われ、1年間の活動を振り返る思い出すごろくを行いました。12班に分かれてサイコロを振り、イベントマスの制覇を目指しました。保護者も参加し、風船付きや国見民話カルタなどに挑戦しました。閉所式では代表児童3人が、様々な活動ができて楽しかった、と感想を発表し、1年間の活動を締めくくりました。思い出すごろくの様子の写真が掲載されています。少年仲間づくり教室、移動教室、ヤクルト福島工場見学。少年仲間づくり教室第9回活動が1月25日に行われ、ヤクルト福島工場を見学しました。社員の方の案内のもと、ヤクルトの歴史や工場について学び、商品の生産工程の見学をしました。生産工程見学では、普段見れない光景に教室生は目をキラキラさせながら夢中で見ていました。また、エアシャワー体験では風の勢いに驚いていました。エアシャワー体験の様子の写真が掲載されています。国見観月台カレッジ学習発表会。国見観月台カレッジ学習発表会が1月24日、観月台文化センターホールをメインに開催されました。7つのグループのステージ発表、ホールロビーでは作品展示と全体学習、3学級、15グループの活動紹介のパネル展示が行われました。当日は受講生以外も含め200名ほどが来場して会場は大いに盛り上がり、楽しい発表会となりました。ステージ発表の様子の写真が掲載されています。令和7年度国見観月台カレッジ受講生募集。学びたいものを選び、1年を通して学習します。対象者、町内在住の20歳以上の方。申し込み期間、3月4日火曜から3月31日月曜。申し込み、国見町公民館。観月台文化センター内。少年仲間づくり教室、閉校式、サイエンスショー。2月8日、少年仲間づくり教室の今年度最後の活動、閉校式、サイエンスショーが行われました。サイエンスショーでは、虫テックワールドから講師を迎え、液体窒素を使った実験を行いました。液体窒素にお湯を注いで白い煙が発生すると、教室生からは歓声が上がりました。閉校式では、楽しく学んだ全10回の活動をみんなで振り返りました。実験で発生した白い煙に手を差し伸ばす子どもたちの様子の写真が掲載されています。図書館へ行こう。後期、大人の文学講座を開催しました。福島大学人間発達文化学類教授、伊実道文さんを講師に迎え、後期の大人の文学講座、清少納言と定子中宮、枕草子を読む、が1月22日に開講しました。全3回の講座には、各回とも約35名が参加し、真剣な表情で講話に耳を傾けました。解説の中で、大河ドラマ、光る君への話題もあり、参加者は物語の背景に触れながら、文学の知識を深めました。伊実道文教授の講話の様子の写真が掲載されています。子ども司書講座、お話し会をしよう、閉校式。第8回子ども司書講座、お話し会をしよう、閉校式が2月22日、観月台文化センターで福島子どもの本を広める会の平志道子先生を講師に迎え行われました。第1部の子ども司書受講生によるお話し会では、 練習の成果を発揮し、約40名の参加者の前で読み聞かせやわらべ歌を披露しました。第2部は子ども司書による紙芝居や絵本カルタが行われ、笑顔あふれる楽しいお話し会となりました。閉校式では、すべての講座を履修した4名の受講生に、図書館長から子ども司書認定書が授与されました。絵本カルタの様子の写真と、紙芝居の様子の写真が掲載されています。アート&スポーツライフ、文化・スポーツ情報。新春の知恵を競う。第32回町長杯新春囲碁将棋大会。第32回町長杯新春囲碁将棋大会が2月2日に開催され、囲碁の部と将棋の部合わせて22名が参加しました。参加者は町の囲碁同好会や将棋同好会に所属している方が多く、静かで熱い戦いが繰り広げられました。囲碁の部は村上健一さん、将棋の部は大野茂義さんが優勝し、優勝杯が贈呈されました。将棋を指す参加者の様子の写真が掲載されています。健康的なスポーツ活動のために、国見町体育協会スポーツクリニック。国見町体育協会は2月9日、猪狩整形外科スポーツクリニックの大戸明文先生を講師に迎え、スポーツクリニックを開催しました。怪我の基礎知識や予防方法、アイシングについてご講演いただき、ストレッチやトレーニング、マッサージの実技体験をしました。参加者は怪我なくスポーツができるようにと熱心に話を聞いていました。ストレッチをする参加者の様子の写真が掲載されています。
町の情報ボックス。お知らせ。2025ミスピーチキャンペーンクルー募集。福島の果物と魅力をあなたの笑顔で全国に届けませんか？応募資格。1から3のすべてを満たす方。1、18歳以上で心身ともに健康な方。男女不問、高校生は除く。2、県内に居住または在勤在学し、福島市役所や PR 場所等に通勤可能な方。3、繁忙期、7月から8月。2、月7日程度 PR 活動に従事できる方。採用人数10名以内。応募期間、3月1日土曜から4月8日火曜、正午必着。応募方法、福島県果物消費拡大委員会ホームページの応募フォームをご覧ください。募集説明会、日時、4月19日土曜、場所、コラッセ福島。活動内容の説明や現役クルーが皆さんの質問にお答えします。ホームページより事前申し込み制。選考会、4月19日土曜、コラッセ福島、詳細は応募者に通知します。問い合わせ、福島県果物消費拡大委員会、福島市役所農業振興課内、電話 529-7663、ファクス 533-2725、ミスピーチキャンペーンクルーの集合写真と、福島県果物消費拡大委員会ホームページの QR コードが掲載されています。自衛官募集。令和7年度入隊の自衛官の採用試験を実施します。自衛官候補生。応募資格。18歳以上、33歳未満のもの。募集期間。年間を通じて受付。試験日程。受付時またはホームページにてお知らせ。問い合わせ、防衛省自衛隊福島地方協力本部福島募集案内所。電話 545-7995。 自衛官募集ホームページの QR コードが掲載されています。河川愛護モニター募集。 河川愛護モニターを募集します。モニター期間、令和7年7月1日から1年間、定員など1人、20歳以上で担当区間付近に居住の方、区間、阿武隈川、柳川大橋から徳永大橋、及び広瀬川、阿武隈川合流点付近から阿武隈急行、広瀬川橋梁付近。業務内容、巡回による不法投棄などの情報収集、地域住民の要望収集、川を愛する心の普及啓発、担当全区間における月1回の巡視状況報告。申し込み方法、5月9日金曜必着で履歴書、写真添付を郵送してください。問い合わせ申し込み先、郵便番号 960-8584、福島市黒岩あざえのき平36、福島河川国道事務所河川管理課、電話 539-6129、国道4号福島北道路の道路計画に関するアンケート調査。福島市北部から郡町の国道4号の道路計画の検討にあたり、アンケート調査を実施しています。皆さんのご意見をお聞かせください。アンケート回答方法は次の2つの方法があります。1、はがきでの回答。3月中旬に各家庭へ本調査のはがき回答表を郵送します。はがき回答表についているはがきに記入し、お近くの郵便ポスト、もしくは役場や道の駅等に設置している回収ボックスに投函してください。2、インターネットでの回答。次の二次元バーコードからアクセスして回答をお願いします。インターネット回答はこちら。QR コードが掲載されています。アンケートの回答期限は4月30日水曜までとなります。ご協力のほどよろしくお願いします。問い合わせ、国土交通省東北地方整備局福島河川国道事務所調査課、電話 539-6128。 国税専門官採用試験。仙台国税局では税務のスペシャリストとして活躍するバイタリティあふれる国税専門官を募集しています。国の財政を支える国税専門官にあなたもチャレンジしてみませんか？受験資格。1、平成7年4月2日から平成16年4月1日生まれのもの。2、平成16年4月2日以降生まれのもので、次に掲げるもの。1、大学、短大を除く、を卒業したもの、及び令和8年3月までに大学を卒業する見込みのもの。2、人事院が1に掲げるものと同等の資格があると認めるもの。受験申し込み受付期間、2月20日木曜から3月24日月曜まで。受験申し込み方法。受験申し込みはインターネット申し込みとする。国家公務員試験採用情報ナビ。https://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.html。第一次試験日、5月25日日曜。問い合わせ、仙台国税局人事第二課試験研修係。電話、022-263-1111。内線、3236。問い合わせ、人事院東北事務局。電話、022-221-2022。国税庁ホームページの QR コードが掲載されています。マイナンバーカードの更新手続きをお忘れなく。マイナンバーカードは作成から5年目と10年目にそれぞれ更新手続きが必要です。 それぞれ更新年のお誕生日の3ヶ月前に、マイナンバーカードの発行機関である地方公共団体情報システム機構より通知が届きます。通知が届きましたら、住民防災課戸籍係へお越しください。一部オンライン手続きも可能です。5年目の手続き。電子証明書の更新。マイナンバーカード作成時15歳以上の方。マイナンバーカードの更新。マイナンバーカード作成時18歳未満の方。有効期限。18歳未満の方はカード作成後5回目の誕生日まで。10年目の手続き。マイナンバーカードの更新。マイナンバーカード作成時18歳以上の方。有効期限。18歳以上の方はカード発行後10回目の誕生日まで。更新時の持ち物。有効期限通知書、マイナンバーカード、暗証番号の控え。役場窓口でのマイナンバーカード更新手続きは無料で写真撮影し、申請までサポートします。写真の準備が不要になるので安心便利です。問い合わせ、住民防災課戸籍係、電話 585-2115。悩みを抱えていたら相談してみませんか？3月は自殺対策強化月間です。就職や進学、転勤や転居など生活環境が大きく変わり、精神的負担が大きくなる時期です。体の健康と同様に心の健康を保つことはとても大切なことです。一人で抱え込まずに安心して相談してください。相談は無料で秘密は固く守ります。相談機関、相談窓口、連絡先、相談受付時間の順に読みます。心の健康相談統一ダイヤル。電話 0570-064-556。月曜から金曜、午前9時から午後5時、午後6時30分から午後10時。祝休日年末年始を除く。福島命の電話。電話 536-4343。毎日午前10時から午後10時。毎月第3土曜日は午後10時から翌日午前10時。電話 0120-783-556。毎日午後4時から午後9時。毎月10日。午前8時から翌日午前8時。岩手・宮城・福島専用寄り添いホットライン。電話 0120-279-226。24時間365日。県精神保健福祉センター。電話 535-3556。月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分。祝休日年末年始を除く。県北保健福祉事務所。電話 534-4300。月曜から金曜午前8時30分から午後5時15分。祝休日年末年始を除く。問い合わせ。福祉課社会福祉係。電話 585-2793。固定資産税課税台帳の閲覧と土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧。固定資産税課税台帳の閲覧と土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を次の通り行います。なお、令和7年度の固定資産税納税通知書は4月中旬11日頃に発送予定です。固定資産税課税台帳の閲覧。制度の内容。自己の所有する土地・家屋について課税台帳に記載された内容を確認することができます。閲覧できる方。1. 納税義務者。2. 納税管理者。3. 借地人・借家人。4. 当該固定資産を処分する権利を有する一定の方。 1から4の委任状を持参した方。閲覧期間、4月1日から翌年3月31日、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日年末年始を除く。必要なもの、1、申請人、窓口においでの方、申請人であることを証明できるもの。例、個人番号カード、運転免許証、健康保険証等。2、借地人、借家人等は契約書。処分する権利を有する一定の方はそれを称する書類。手数料、1件300円。納税義務者は4月30日まで無料。土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧。制度の内容。町内の土地・家屋と比較して、自己の土地・家屋の評価額が適正であるか確認することができます。縦覧できる方。1、納税義務者。2、納税管理人。3、1から2の委任状を持参した方。縦覧期間。4月1日から4月30日まで、午前8時30分から午後5時15分、土日祝日年末年始を除く。必要なもの、1、申請人、窓口においでの方、申請人であることを証明するもの。例、個人番号カード、運転免許証、健康保険証等、手数料、無料。問い合わせ、税務課課税係、電話 585-2778。 今月の納期限は3月31日月曜。もう一度チェック。納め忘れはありませんか？徴税等に納め忘れがあると、督促や催告を受けるだけでなく、延滞金や財産の調査・差し押さえが行われるリスクがあります。都度納付する手間を減らし、うっかり忘れをしないためにも、納付は口座振替が大変便利です。口座振替をご利用の方は、前日までに預金残高を確認してください。再振替は行っていないのでご注意ください。口座振替のお申し込みは、通帳印不要のペイジー口座振替受付サービスをご利用になれます。一部利用できないキャッシュカードがあります。徴税や上下水道使用料はバーコードを読み込んで、コンビニやスマートフォン決済アプリからも納付が可能です。QR コードが印刷されている徴税の納付書は、地方税お支払いサイトからクレジットカード等の電子納付ができます。また、金融機関の一部店舗では ATM で納付ができます。国見町結婚世話焼人月例相談会。日時、3月23日日曜、午後1時から午後3時。場所、観月台文化センター2階第2会議室。秘密は厳守、相談無料です。問い合わせ、福祉課子育て支援係。電話 585-2179。道の駅国見厚かしの里。スプリングフェア&いちごフェア開催中。3月1日土曜から営業時間9時から18時とさせていただきます。道の駅国見厚かしの里。電話 024-585-2132。
4月の休日当番医。診療時間、午前9時から午後5時。当番日、医療機関名、電話番号の順に読みます。6日、日曜。医療法人、大山クリニック。伊達市北後ろ、13-1。電話、583-2136。13日、日曜。医療法人、樫の木内科クリニック。伊達市岡前、20-6。電話、551-1411。20日日曜、UI クリニック、伊達市良善町掛田、あざ西浦、49-1。 電話 586-1315、 27日日曜、医療法人小野整形外科クリニック、伊達市柳川町あざ西戸橋120、電話 527-1055。 29日休日、医療法人神岡クリニック、伊達市良善町かけだあざ中町 11-1、 電話 586-1318。 休日救急歯科診療、日曜祝日、受付時間午前9時から午後4時30分まで。場所、福島市保健福祉センター、福島市森合町10番1号。当番医が変更になる場合や診療していない科もありますので、事前に電話で確認の上受診してください。戸籍の窓口、1月21日から2月20日受付分。当庁窓口で受付した方で、庁内に住所を有する方を掲載しています。誕生おめでとう。松田瑞希ちゃん、ひろきさん、めぐみさん、山崎こだて。石川平ちゃん、淳平さん、ゆうこさん、第四。結婚おめでとう。佐藤ゆうきさん、三間愛さん、月立て。お悔やみ申し上げます。関根一井さん、92歳、山根。斉藤恵子さん、72歳、山崎高野。岩木妙子さん、83歳、大町南。遠藤貞さん、94歳、光明寺。佐藤富子さん、83歳、泉田上。菅野博明さん、49歳、鳥取。高橋和夫さん、95歳、大阪。佐藤和子さん、71歳、宮町南。徳江信さん、99歳、第七。三沢勝則さん、80歳、第九。高橋正美さん、84歳、宮町北。佐藤昭二さん、89歳、第四。宍戸静江さん、93歳、第一。高橋よしみさん、87歳、鳥取。佐藤勝井さん、89歳、大阪。高橋浩二さん、86歳、板橋南。後藤梅子さん、89歳、第八。渋谷茂雄さん、95歳、光明寺。宍戸照子さん、100歳、石茂田北。長尾文子さん、82歳、滝山。安藤義雄さん、74歳、滝山。倉田時さん、99歳、和野。掲載を希望されない方は、届け出の際にお申し出ください。人口と世帯。令和7年1月31日現在。住民基本台帳人口、前月比。人口、8085、前月比、マイナス10。男、3917、プラスマイナス0。女、4168、マイナス10。世帯、3377、マイナス6。転入、13、マイナス9。転出、13、マイナス5。出生、4、プラス2。死亡、14、プラス2。3月、国見カレンダー。3月、7日金曜、広報国見3月号発行。生き生きサロン川内、午前10時から。生き生きサロン第4、午後1時30分から。8日土曜、子供司書の日。9日日曜、マイナンバーカード休日臨時窓口、事前予約制。公営塾、放課後塾春、国見の誉れ、スポーツ少年団活動体験会。11日火曜、1歳6ヶ月児健診。移動図書館3年生、創作活動。 12日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から、大人の文学講座。13日木曜、生き生きサロン藤田、午前10時から、生き生きサロン高野、午後1時30分から、心配事相談、午前9時から正午、戸籍係窓口延長、午後7時まで、県北中学校卒業式。14日金曜、生き生きサロン第8、第9、午後1時30分から。15日土曜、藤田保育所修了式。17日月曜、生き生きサロン第2、午前10時から。生き生きサロン泉田市も、午後1時30分から。18日火曜、生き生きサロン山根、午前10時から。生き生きサロン徳北第7、午後1時30分から、国見幼稚園卒園式。19日水曜、生き生きサロン第1、午後1時30分から、ニコニコ相談会。20日木曜、春分の日。21日金曜、生き生きサロン大木戸、午後1時30分から、国見小学校卒業式。23日日曜、結婚世話焼人月例相談会、午後1時から午後3時。24日月曜、生き生きサロン板橋、午前10時から。25日火曜、生き生きサロン石茂田、午後1時30分から。赤ちゃんふれあい体験講座。26日水曜、生き生きサロン海田、午後1時30分から。27日木曜、生き生きサロン泉田中、午前10時から。生き生きサロン大江田、午後1時30分から。3ヶ月時、9ヶ月時検診。心配事相談、午前9時から正午。戸籍係窓口延長、午後7時まで。ブックスタート。28日金曜、生き生きサロン現像山、午前10時から。生き生きサロン光明寺、午後1時30分から。31日月曜、生き生きサロン高木、午後1時30分から。4月1日火曜、生き生きサロン内屋鳥取、午後1時30分から。2日水曜、生き生きサロン大田川小坂、午後1時30分から。3日木曜、生き生きサロン塚の目、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。4日金曜、生き生きサロン第4、午後1時30分から。7日月曜、生き生きサロン川内、午後1時30分から。関越大文化センター休館日。9日水曜、生き生きサロン第3、午後1時30分から。10日木曜、生き生きサロン高野、午前10時から。生き生きサロン藤田、午後1時30分から。戸籍係窓口延長、午後7時まで。
夢に向かって第35回。困難を楽しめるタフな人になりたい。菅野朝日さん、県北中3年。私の将来の夢は具体的に決まっていませんが、どんな困難にも負けずに、その困難を楽しめるタフな人になりたいです。精神的にも肉体的にも強い人間になり、周りから頼られる存在でありたいです。中学時代から始めたバスケットボールを高校でも続けて、精神力と体力を鍛えていきたいと思っています。今は体力が落ちないように定期的にランニングやバスケットボールをしています。私は運動することと同じくらいものづくりが好きなので、建設業と製造業に興味があります。好きな分野に進むことで困難なことも乗り越えられると思いますし、楽しいと思える時が多いような気がします。 私はあまり緊張しないタイプで、物事を冷静に判断できることが強みです。部活動ではチームの状況に応じた声かけを心がけてきました。チームが緊張しているときは、笑顔になれる言動でチームメイトをリラックスさせたり、士気が下がっているときは励ましの言葉で鼓舞するなど、チームを引っ張ってきました。将来社会に出たときは、チームを支え、引っ張っていける存在になりたいです。そのためには、何事も前向きに捉えて楽しむことが大事だと思うので、この姿勢を忘れずに、これからも努力していきたいと思います。菅野朝日さんの上半身を捉えた写真が掲載されています。
国見の民話カルタ第23回猫の仕返し。猫打つな、死んでたたるぞ、いつまでも。昔、阿武隈川を挟んで仲の良い女性同士がいて、年に一度お互いの家を訪ね合っていた。ある年、川向こうの友達を訪ねると、友達は大喜びで魚をご馳走しようと支度を始めた。すると、その家の猫が準備した魚をあっという間に食べてしまい、客の女性は思わず、力いっぱいにその猫を叩いてしまった。すると猫は、よくも俺のことを叩いたな、帰りに食い殺してやる、と、客の女性が帰るのを待っていた。客の女性はなかなか帰らないので、猫は一休みしていたら、いつの間にか客の女性がいなくなり、猫は急いで客の女性が乗る船に飛び乗ろうとしたが、乗り損ねて溺れてしまった。次の年、客の女性が再び友達を訪ねると、土壌汁を準備してくれた。だが、その土壌汁は煮ても煮ても泡が立つ。客の女性は不気味がって食べなかった。次の年はタケノコを煮たが、これも泡が立ち、客の女性は食べなかった。ある日、客の女性は巫女さんに拝んでもらうと、あの時叩いた猫の霊が出てきた。猫は、お前を殺そうと土壌汁とタケノコに化けたのに、と言い放ち悔しがっていた。その後、猫を供養して客の女性は命拾いした。立ち上がって怒る猫の霊に土壌、タケノコが描かれた根のカルタが掲載されています。